主が手を取って起こせばと題し、増田琴牧師より説教をいただきます。
主にある皆さん、新しい週の初めの日にご一緒に礼拝を捧げることができます恵みを心から感謝をいたします。聖書の言葉を糧として分かち合い、この週も主の光の中をご一緒に歩んでまいりましょう。起き上がれない朝を経験されたことはありますか？自分の体が重い、気力がなかなか湧いてこない、朝が苦手なので毎日がそうですとおっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。でもそうでなくとも、私たちの日常にはそうした起き上がることがつらいような出来事が起こってきます。それは自分の気力を奪っていることがあるからかもしれません。あるいは自分が本当に何を求めて生きていき、何を望み、何をしようとしているのか、それが分からなくなっているということがあるかもしれません。起き上がれない、そんな朝が来たら思い出してください。主イエスは起き上がれなかった一人に出会うために出かけられたのだということ。ヨハネによる福音書はイエス・キリストと一人一人との出会いをとても大切に伝えています。その一人との出会いの中で、人が救いに預かる、キリストと出会って新しい生へ導かれていく、その道筋が記されているのです。ここに38年もの間病気で苦しんで横たわっている人がいます。辛かったでしょうね。いえ、今も辛いでしょうね。そうやってずっと自分の苦しみに向き合いながら生きてこられたのかもしれません。その場所はエルサレム市内の羊や羊飼いたちが多く出入りしていた羊の門と呼ばれた門のそばにあったベトサダの池のほとりでした。ベトザタ、口語訳聖書ではベテスダと呼ばれていましたから、ベテスダと記憶されている方もいらっしゃるかもしれません。その意味は憐れみの家、慈しみの家という意味です。池の周りに屋根付きの回廊がありまして、そこに病の人、目の見えない人、手足の不自由な人たちが集まっていたのです。特にこの日は普段エルサレムに住んでいる人も、あるいはその他の地に散らされて生活している人たちも、祭りのためにエルサレムに帰ってきて、たくさんの人でにぎわっているところでした。にぎやかな話し声が通りを満たしています。安息日、みな仕事を休んで神殿に集い、犠牲を捧げて神様に礼拝を捧げています。その中にこの38年間自分の病のために横たわっている人がいる。みんなは決して無視していたわけではなかったかもしれませんけれども、もうその人が横たわっているのがある種そのベテスダの池の一種の風景のようになっていたのかもしれない。自分は神殿へ行くことができない、病があるからです。病気で動けないというだけではなくて、そのような病にある人たちは神殿の中に入っていくことができなかった。それは神様から罪のゆえに病を得ているというふうに当時の人が理解をしていたから、今の私たちから考えると全くそれは違うと思えますが、そのように当時の人たちは考えていたからです。にぎやかさの中で一人取り残されている、そういう一人の人です。今の新共同訳聖書では後の時代の編集によるものとして、実は抜いてある聖書の箇所があります。それをちょっとご覧いただきましょう。ヨハネによる福音書5章3節の後にちょっと小さなこう十字のような印が記されています。 で、これは後の時代の編集、挿入といいまして、後の時代に入れられたものだということで本文の中には入れられなかったのですが、新共同訳聖書の210ページを見ていただきますと、210ページ下の段の、失礼いたしました、新共同訳聖書212ページ下の段のところに、他の訳文ではこれが載っていると紹介されているものがあります。212ページ下の段の一番最後のところです。定本に節が欠けている箇所の異本による訳文、これがちょうどこの箇所に、入れられているものがあるんですね。で、なぜその人たちはこのベテスダの池のところで横たわっていたかという説明です。彼らは水が動くのを待っていた。それは主の使いが時々池に降りてきて水が動くことがあり、水が動いたとき真っ先に水に入る者はどんな病気にかかっていても癒されたからである。これ説明文がこのように後から、後の時代の人たちはなんでこの人たちがこの池の周りに横たわってずっと待ってるのかがわからないだろうからという、そういう説明の言葉として入れたわけですね。とてもなんて言うんでしょうか、微笑ましいエピソードだと思います。水が動く、池の水が動くとそこに真っ先に入ったものは癒される、そういういわば迷信のようなものでしょう。今の私たちから考えれば間欠泉といって、時々こう湧いて水がこう動くというのがありますね。そういうふうなものがこの池にはあったのだと思います。それを迷信とともに人々は先にそこに入れば救われると信じていた。そしてこの中で多くの横たわっている人たちは我先にとそこに入っていきました。動けない人は自分でそこに入っていくことができませんから、ずっと取り残されていくという現実があったのです。首から下のすべての機能が不全になってしまった星野富弘さんとおっしゃる画家の方、詩人の方がいらっしゃいます。絵筆を足の指で持って、そして絵を描き、また詩を書いておられます。星野富弘さんの美術館もあって、多くの方々がこの方の絵やまた言葉に大きな励ましと力を与えられています。この方がご自身も体育の授業中の事故で入院なさって、病院で1年ほど経ったある時に、同じ病院に入院してきた中学校1年生の男の子がいたのだそうです。みんなからはターボーと呼ばれていて、スキーで転倒して、やはり星野さんと同じように手足が麻痺していたんですね。で、中学校1年生でかわいそうに、こんなにこれから一生懸命やりたいことがいくらでもあるだろうにと星野さんは思っておられました。そして回復を願っていました。そして私はもうある程度覚悟ができましたから、どうかこの少年を救ってくださいと、何とかしてくださいと祈るような気持ちを持っておられたのだそうです。でもある日、このターボーの腕が少し動くようになって、しびれが知覚に変わっていった、足が動くようになっていった、排泄も食事もできるようになって、少しずつ見違えるように元気になっていった。その姿を見て星野さんはこう書いておられるのです。しかしそうしながらもというのは、その回復していっているっていうことに喜びを分かち合いながらも、私は自分の心の中にどうしようもない寂しさが芽生えてきているのを認めないわけにはいかなかった。惨めなことだけれど、それはターボーへの嫉妬であった。神に祈るような気持ちでターボーの回復を願っていた私なのに、奇跡のようにターボーの体が動き始めたその時から、ターボーを見つめる私の目には小さな影ができてしまった。喜べ、ターボーの回復を、一点の曇りもなく喜べ。お前はそれほどみみっちい男ではないはずだ。私は叫ぶように自分に言い聞かせた。私は悲しい心を持って生まれてしまったものだと思った。周囲の人が不幸になったとき、自分が幸福だと思い、他人が幸福になれば自分が不幸になってしまう。自分は少しも変わらないのに、 幸福になったり不幸になったりしてしまう。周囲に左右されない本当の幸福はないのだろうか。そんなふうなここと思われたんですね。そして自分の中にあるそういう泥水のような思いというものを何か救い取ってくださる、そういうドブ水を吸ってきれいに裂けるというふうな私は大勢の人の愛の中にいて、どうしてこのようなことばかり考えるのだろうか。病にあって苦しいだけではなく、ある意味では自分の闇との戦いというものもそこにはあったのだと思います。星野さんはそういうところから救いを求めてキリストとの出会いへと導いていかれた。それは自分の体が動くか動かないかという癒しの問題ではなくて、魂の問題としてキリストと出会っていかれたのだと思います。7節をご覧ください。イエス・キリストはこの人に奇妙な質問をしています。わざわざイエス・キリストはこの人に出会われたんですね。この池のほとりで偶然ではないと思います。この人のことをじっと見ておられたのではないでしょうか。語られた言葉は良くなりたいか。私は少なくともですね、38年間横たわっている人を前にして良くなりたいですかって聞く自信はありません。とってもではないですけど、失礼じゃないですか。そうですよね、当たり前ですよ。そんなこと、良くなりたいんですよ。良くなりたいから38年間もこうやってそこのところで横たわってるんです。失礼ですね。でも失礼なんですけど、失礼だと思われるこの言葉が彼を変えていくんです。良くなりたいか。そのイエスの言葉はこの人の本来の目的を思い起こさせる言葉になっていきます。ここで病のある人、また目の見えない人、足が不自由な人というふうに聖書で書かれている多くのさまざまな苦しみにある人たちが記されていますが、原文のギリシャ語を見てみますと、病にある人というのは原因が何であれ自分のしたいことができない、そういう状態のことを表すギリシャ語なんですね。目の見えないというこの言葉は、見えるべきものが見えないという言葉が使われているんです。そして足が不自由だという言葉、これは例えばいつも足が思うようにいかないで挫折や失敗を繰り返してしまうという意味にも取ることができる言葉です。また痩せ衰えているというのは、生きる力や勇気というものが欠落している、つまりここで私たちが思い浮かべるのは身体のさまざまな障害や病を得ている人たちの姿を思い浮かべるのですけれども、そのようにギリシャ語の原文のことをこうもう一度捉え直してみると思い当たる節があります。自分が行こうとしているのに足が進められない、そういうこともあるかもしれません。見るべきものを見ないで塞がれてしまっている目があるかもしれません。あるいは自分のしたいことができない、がんじがらめになっているかもしれません。勇気が欠落してしまって生きる力が萎えてしまっているかもしれません。そういう一人一人だった。そしてこの人は聞かれました。良くなりたいか。この人の答えもちょっとすれ違ってますね。だいたいいつもすれ違うんですね。ですれ違いが大事なんです。ヨハネによる福音書、イエス・キリストとこの一人の人との出会いです。この人はこう答えています。主よ、私には水がかき回されたとき池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけるともう他の人が先に降りていくのです。これがこの人の見えていた現実だった。良くなりたいかと聞かれて、はい良くなりたいですと言ってるんじゃないんだ。誰も私をここに連れて行ってくれる人がおりません。先にそこへ行ってしまう人がいるのです。でもイエス・キリストはその言葉を聞いて、起きて床を取り上げて歩きなさいと命じられました。ここには 誰も助けてくれる人がいないという孤独の叫びがあります。誰も彼も人のことなど構っていられない、我先にその池の中へと入っていく、自分は最後まで取り残されていくという憤りもあるかもしれません。あるいはこの言葉はこう聞こえませんか？あなたは良くなりたいかと聞かれて、私が良くなれないのはこの人が動いてくれないからなんです、これが原因なんです、これがあるからうまくいかないんです、いろいろなその周囲のことを挙げなければいけない心情というものがそこにはあるのではないでしょうか。うまくいかないということ、自分が思うようにいかないということは、これがこの人が動いてくれないからなのだ、これができないからなのだ、この人が邪魔するからなのだ、そういうことがあるかもしれません。でもそれは新しい人生へ脱出することができない、今ある不幸にとどまり続けるばかりなのではないか。イエスはこの希望を持てないいる人に対して、だからあなたはダメなんだよ、そういう考え方をしているから良くならないんだよって言われなかったんですよね。私はこの対話の大切さを持っています。良くなりたいか、その問いはあなたが本当に望んでいることは何か、本来望んできたことは何か、いろいろなことで見えなくなっているかもしれない、気づけなくなっているかもしれない、でも本当に望んできたのはあなたは良くなりたいのか、それをイエス・キリストはここで問いかけておられたのではないでしょうか。半ば希望を失いかけていた人に再び生きる希望を湧き立たせる呼び水のような質問というのがここでは問いかけられているのだと思います。一言も責められなかった、人のせいにしてるからダメなんだよとか、そんなことを一言も言われてないんですね。そして良くなりたいかと聞かれたこの人の心の中には、治りたい、私もこうやって生きてきたい、生きたいという、そういう本来自分が持っていた希望というものがはっきりと浮かび上がってきたのではないでしょうか。イエスはこの人に出会い尋ねられました。そしてこの人にとって癒されるというのは、決して水が動くときに誰かが連れて行ってくれるとか、そういうことではなかった。でもきっと自分のそばにいて癒されるために共に待ち行動し祈ってくれる人を求めていたと思います。私たちもこういう経験があるかもしれません。良くなりたいか、自分の人生を本当に自分が与えられた命として豊かに生かしていく、そういう生き方をあなたも望んでいますか。そんな思いを持っています。そうできないのはもしかするとさまざまな形でその原因を他のところに探しているということがあるかもしれません。そして残念なことに、だんだんと自分は価値のない人間なんだというふうに、良くなれなくても当然なんだと思い込んでしまう、内面化してしまう、言い伝えにそのことを求めてしまうというようなことがあるかもしれません。しかし主イエスは私たちの返事にならない返事に最後まで耳を傾けられます。私はこの癒しの前に、この、常識の外れているというんでしょうか、私だったらちょっとしないなって思うこの問いかけを問いかけられるイエスの姿に胸が熱くなります。そして本当にそれはある意味で魂の底にある叫びをあなたはあげてよいのだと、そうおっしゃっているのではないでしょうか。あなたは本当に必要としていることがあるでしょう。状況の説明や文字面の言葉ではなくて、私たちの渇きに耳を傾けようとされるイエス・キリストの姿がここにはある。そして起き上がりなさい、床を担いで歩きなさいと言われました。この起き上がりなさいという言葉は、イエス・キリストが復活された時に使われているギリシャ語で、復活という言葉は起き上がらされたという、 神が起き上がらされたというのがもともとの復活というふうに言われている言葉なんですね。ここで使われているのも同じです。あなたは起き上がりなさい。神様があなたを招いてくださっている、あなたに与えようとしておられる本来のあなたの姿の人生へと歩き出していきなさい。彼は床を担いで歩き出しました。新しい人生、新しい生き方。100歳を超えて天に召されました日野原重明さんとおっしゃる医師の方がおられました。命を作るというタイトルの本がございます。日野原さんはその本の中で、人はいつからでも始められるということを書いておられるんですね。老いることはまた楽しからずや、ただし始めることを忘れさえしなければ、そういう意味のことをずっと書いておられます。老いを始めるという、そういうこう本の中で書いていらっしゃるんです。いくつからでも新しい生き方、新しいことを始めることはできる。それはあまりにも過酷ではないかとおっしゃるかもしれませんけれども、ここではむしろ何か継ぎ木のように新しいことをっていうことではなくて、例えばそういうことをやっている若い人たちと共にそのことを喜んでみるというのも、そういうことですよね。そう書いておられるわけです。まだ芽を出していない枝、そしていろいろなそういうところで活躍している人たちを支える、そのことによってまた新しいことを始めていく命や力が与えられる。それは創造的な、創造的っていうのは作る、クリエイティブな生活だと語っておられます。イエスの起きて床を上げて歩きなさいというこの言葉は、私たちの人生において、あなたも新しい生き方へ、新しい人生へ起き上がって歩き始めなさいという招きの言葉なのではないでしょうか。ところでこの日は安息日でした。安息日に本来ならばやってはならないことをやったとして、イエスは周りの人たちから非難されることになります。でも主イエスは本来安息日にやるべきこと、自分の人生を神様に与えられたものとして、そのことを喜び、人々と共にその交わりの中で生きていこう、そういうことをここから始めようとしておられる、それを回復しようとしておられる、その新しい命の中へと招かれました。聖書の中にはこの癒された人に、あなたはもう罪を犯してはいけないという言葉をその後主イエスが投げかけられて、なぜこのような言葉を主イエスは話されるのだろうかと疑問に思われた方もいらっしゃるかもしれません。ここではもともとこの病というものが罪、つまり神様からの担当との関係が断たれた結果与えられたものだと思われていたから、その言葉を用いられたんですね。そうではない、あなたは神様の眼差しと深い愛の中で生きていくことができるのだということを再度この方に伝えられたのではないでしょうか。そしてこれは共同体、安息日に神様の前に出ている私たち一人一人にも投げかけられている言葉だと思います。ただこの人の癒しの物語だったというのではなくて、安息日にそこに集っている一人一人が、私も神様の前に新しく起き上がっていくことができる、新しい命へ踏み出していくことができる、そういう安息日を私たち一人一人の間に与えられている、回復されている、その呼びかけに応えて歩き始めたい、新しく生きたい、そう願います。皆様お一人お一人の歩みの上に主の慈しみが常に寄り添いますように、ご一緒にお祈りをいたしましょう。主なる神様、今朝私たちをあなたの眼差しの中へと入れてくださいますことを感謝いたします。弱さがあり、賭けがあり、辛さがあります。38年もの間だった、あなたはそれをご存知でした。何を望んでいるのか、そして何を求めているのか、本当の心の中に潜んでいる魂の叫びをあなたはご存知でした。そしてイエス・キリストを使わして、その人が本当にその人らしい姿を持って生きていくことができるように救いを与えられました。 私たち一人一人もそのように起き上がって新しく生きる方へと向かっていきたいと願っています。神様、どうぞ今日から始まる一日一日をあなたが呼びかけ、またそれに応える日としてください。あなたの愛を持って進んでください。私たちの中には病を得て療養しておられる方、あるいはそのことのために今も伏せっていらっしゃる方々がおられます。どうぞ癒しを与えてください。希望を与え、命を紡いでいく勇気を与えてください。社会のただ中で生活をしている、重い荷を担っている一人一人のうちに、あなたの豊かな力が与えられますように。子どもたちの上に届いてください。受験で頑張っています。一人一人に備えられているふさわしい道へと導かれますように、自分の持てるものを発揮させてください。子どもたち、生徒たち、育てているご家庭の上に必要な知恵と力を与えてください。能登半島の地震において多くの方々が被災され、今もなお厳しい生活の中に置かれています。そこで大きな喪失を抱えていらっしゃる一人一人がどうぞ支えられますように、支える人が与えられますように、生活の中でなくてはならぬものが届けられますように、私たちの祈りと技をあなたが用いてください。世界中で平和のために祈りを合わせているすべての教会とともに祈りを合わせます。あなたが求めておられる平和があなたの地上にもたらされますように、これらの祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。